せーの、
ホラボード。
はい、始まりました。ホラーボード。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カミです。
ケルミンです。
イエーイ。はい、ということで第293夜、
はい、
そして今回はなんとホラーボード年間大賞2019発表スペシャルでございます。もう年の暮れですよ。今が12月23日。
元天皇誕生日ですね。
いや、なんでそれをあえて言うの？チパミさん、今日が休みやと思って。
そうなんですよ。
すごい期待してましたもんね。
私ね、12月22日が誕生日なんです。
おめでとうございます。
22日誕生日なんで、必ず次の日休みだったんです
よ。あ、なるほどね。誕生日の次の日が休みだからゆっくりできたと。
そうです、そうです。
それが今は持ち合いますから。
は
ぁ。いや、でも別の日が、はい、まあ、休みになるわけで、まあね。新しいまたお休みができてますから。そっちを堪能してください。
はい、
まあ、そんなこんなでですね、今回もカオリンさんがちょっとお休みということなんですけど、まあ、代わりにですね、テルミンさん久しぶりですね。
久しぶりです。
久しぶりに出てきましたけど、1年前、ちょうど1年前の2018年年間大賞スペシャルの時もテルミンさん出てもらってたんですよ。そしたらね、またこの回に出ていただいてピンチヒッターですわ。もうカオリンさんの分も頑張っていただきたいところですよね、という感じなんですが、はい、最近どうでしたかっていうね、
はい、
いつものコーナーがあるわけですけど、
ありますね。
ちょっと最近あった出来事、私言っていいです？
あ、どうぞどうぞ。
まあ、最近ね、というかまあもうこのクリスマス、
はい、
まあ、自分へのご褒美っていうのも欲しかったんで、
はいはい、
大型家電を買いに行こうと思ったんですよ。
大型家電。
私もう車、持ってる車も正直29万円で買った中古だったりとか、
激安、
そう、激安だし、家電もね、まあ基本そんな高いもの持ってないんですよ。
ははは。
で、長持ちさせるし、
うん、
けどまあ今回まあちょっと奮発しようと思って。
ほう。
で、何買ったと思います？
まあいろいろですよね。洗濯機、冷蔵庫などなど。
そう、洗濯機。洗濯機でドラム式ってあるじゃないですか。
ああ。
はい。そのドラム式ってすごくいいよってみんな言ってるけど、まあうちずっとその縦型、
はい、
まあ通常のものだったのが、まあちょっと乾燥機付きのドラム式にこの際変えてしまおうと。
ああ、いいです、ね。
とはいえ、検索するとですね、まあ大体25万とか、まあ、30万とかかかってくるわけですよ。
はい、
で、さすがにそれはちょっと奮発しすぎだなと思ったんで、まあちょっと予算を20万までと踏んで、で、まあ行こうかなと思って、で、近くのですね、電気屋さんに行きまして、
はい、
で、大型のの電気屋さんでですね、うん、どれにしようかなってずっと考えてたんですよ。そしたら、まあそのスタッフの方いらっしゃいますよね。
はいはい、
で、そのスタッフの方が来て、あ、どうされましたってなったから、あ、ちょっと私ドラム式考えてるんですって言って、で、今目の前にあるちょっと旧式がね、まあ17万8千円だと。
ね。
で、その横にあるちょっといいやつがね、
はいはい、
まあ20万、21万かな、21万円のやつがあって、
まあ
ちょっと超えて、まあ消費税込みだと23万とかなってくるんですけど、まあ、やっぱ、なんていうんですか、ヒートポンプ型？
はい。
って、わかります？
あ、わかりますよ。あの、ヒートポンプ型と、ヒートリサイクル型っていうのがあって、で、ヒートリサイクル型っていうのは、そのドラム式の洗濯機の中でも、洗濯機を回すことによって、で発生する熱をリサイクルして、
うんうんうんうん、
で乾燥に役立てるので、あの電気代が節約できる分、
うんうん、
生地がちょっと傷みやすくなるというところですよね。
うんうんうん、
でもヒートポンプ型はまあちょっと電気代がかかる分、
うん、
そのための熱を発生させてるので、
うん、
乾燥の時に生地が傷みにくい。
へ
ーっていう。
あ、よく知ってますね。もうまるでもうなんかすでにドラム式を持ってるかのような。
ニコ。
まあね、そういうね、ヒートポンプ型にするのか、ヒートリサイクル型にするのか、
はい、
で17の方はヒートリサイクル型だったんですね。
はいはい。
で、ちょっとどうしようかなって悩んでて、まあでももうちょっとここは頑張って若干まあ足出るけどヒートポンプ型にしようと思って21万のやつにしようとね、したらまあその店員さんがね、あ、そうなんですね、今これまあちょっとね、そのまあ21万でまあちょっと消費税込みで、でもろもろまあ24ぐらいいくんですよって、でもちょっとこっち見てくださいって言って、で見たらまあそれよりもさらにそのいいもの1個タイプが新しいやつになってて、うん、で今 今これ値段としては28って書いてあるんですけど、これね会員様だったらもうちょっと値引きの対象内に入ってくるんで、実は今選ぼうとしているものとの差額が4万円でたった4万円で1個ワンランク上に上がりますよって、消費税込みでも4万円ですよって言われて、え4万円で、ね、しかもなんか結構見た目もかっこいいし、なんかねああと思って、あじゃあはいもうあじゃあこっちでいいですって、
はい、
28になるわけですよ。でそれをじゃあもうちょっとこれ買いますって言って、はい、あじゃあこちらへどうぞって言われて、でお届け先とか書いてたら、ちょっと待ってくださいね、これあ計算もう一回してみますねって言って、あらあどうしたの、あ28より上がるんかなと思ったら、ちょっと待ってくださいね、こうでこうでっていろいろ書き出して、あこれあれだもう一個上のタイプがもっとお買い得に買えますよって言われて、あそれはいくらですかって言ったら、あこれね30って言われて、30ってお客さん今28万円の買おうとしてるでしょ、たった2万円上がるだけで日本国内のヒートポンプ型で日立さんのやつで一番新しいやつで、これこんな機能もついてるし、こんな機能もついてるで省エネですと、で生地も傷みづらいと、
はい、
2万円たった2万円で完全な最新式になるんですけど、どうされますって言われたから、えいやもううんとあもうじゃそれでってあーよかった、もうこのタイプでもうこういう機能もこういう機能もついてるし絶対こっちがいいですよって言われて、あそうですよねって私も
いやまんまと、まんま
私出だし17で悩んでたのに気がついたらもう30万ちょい超えの
いや車超えてますよね。
あそうなんですよ、あよく気づきましたね、そう私が持ってる車より超えましたそんな洗濯機を買いました
いやすごい、いやすごいですね営業って、
すごいでしょ営業のパワーが半端なくて、
いやでもなんかねその30万で買ったけど、うん、なんとなくそのいい買い物したなって思わせてもらえるような、
あそうなんですよ、もうその方もすごくこう親身になって、いやどういう部屋割りですかとか、はいはい、今どういったの使ってますか、もうこれもね、まあ、営業トークなんですけど、はい、あまり嫌味じゃなくて、もう本当にスルスルスルスルってね、それこそ夏場のそうめんのようにスルスルスルスルって食べたらあえもう30払ってるやんみたいな、
あのそうめん30万です、
びっくりしました、
いやいやいやうまいですね、
いやそういった感じで、まあというね私のでっかい自身へのクリスマスプレゼントになったなっていうエピソードですよね。皆さんもねお気をつけというか、まあね洗濯機はねちゃんと事前に情報を得てから行くべきだなと思いましたけど、はい、
いやでもいい買い物したらいいんじゃないですか、
そうですね届くのが楽しみですね、はいという感じで、まあ最近あったね出来事でしたけれども、お二人は何かありました？
最近じゃないですけど、
うんうん、
まぁ、あ、ちょっと前ですけど、
はい、
チュパミさんと4人でシンガポール行ってきました。
うん、あー、それチュパミさんが言ってたやつや。一緒のメンバーだったやんじゃ。
そうなんです。
あれでしょ、ベロベロになったコナンの、あのパネルで写真撮ったやつですよね。
そうです、そうです。
テルミンさんはあれですよね、コナンそんな好きじゃないのに。
そうですね。
そうなのに行ったの
いやもう、あの、付き合いでね。
え、だってそれ BL 仲間で行ってるわけでしょ、テルミンさんも BL 好きなの？
いや。
なのに行ってんの？
いや、もともと、シンガポールはもう何年か前から行きたいって言ってて、
うんうん、
まさかのコナンで行くとは、
行けるやんとやったやんつって言って、どうでした、満足しました？
すっごく楽しかったです。
へえ、コナン以外のとこでしょ？
うん、そんなことないです。
正直か、
いやいやいや、まあ、ぶっちゃけコナンのところはすごい大変やったんでね。
いや聞きました聞きました、これは過去のホラボドで言ってるんでね、ぜひぜひそっちを聞いていただくということで、
悲しい話です。
あじゃあ今年の出来事としてはそれが大きかったってところなんですね。
一番それですね。
まあいろいろねありますけれども、
みんなで水着着てね、なんかあの、うん、ホテルの屋上プールで、
あら
ナイトプールをね、なんすかそれ、うん、いや隣から
ドスケベやんけ、他にも人いたでしょうよ。
あいましたいました、
大勢外国の方、
おじさんとかおじいさんとかおじさんとか、
金持ってそうなみんな、
おじさん、そう金持ってそうなおじさんとか、金持ってなさそうなおじさんとかいっぱいいる。
金持ってなさそうな人いなかった
です。あよかったです。なるほど、
はい、
はい、という感じのね最近の話ですけれども、まあこれはもうダブンとしてですよっていう、まあボードゲームの紹介いきたいところで言って、まあこれ毎年の流れですわ。2019年を振り返ってですね、漢字1文字で表してくださいのコーナーです。覚えてます？そんなコーナーもありましたな。
ありましたね。
ありましたな。
ありましたね。
去年もやりましたな。
はい。
言いました。
お、じゃあ今年、2019年振り返って漢字1文字何でした？
2019年振り返って。
チパミさん。
はい。もしかしたら前回と被ってる可能性もあるんですけど。
あ、覚えてないの。
はい。急ぐと書いて急ですね。急。
なるほど。
はい。
なぜ、
まあ、今年もすごく忙しかった年なんですよ。うんうんうん、で、今年作ったみんなでメイキング BL。
うん。
もう急にバーンと売れたし。
なるほど。
急にシンガポールに行くこともあったし。
うん。
まあとにかく急でしたね、いろいろ。
はいはいはい。
はい。楽しかったです。
まあでもそうやってね、いろいろとイベント盛り出したんっていうのは、
はい。
喜ぶべきことですよ。
うん。
ただね、テルミンさん。
はい。
チパミさんね、そうやってね、急ないろんなことするとね、だんだんとね、テンパティでね、あーってなるんですよ。で、あーってなって、ホラボで休めっつって、ホラボで休んで、で、あーっつって地面に向かって、あーってずっと叫んだりとかするの。怖いんだ。まあでも今年はまだ頑張った方ですけどね。はい。いや、ありがとうございます。テルミンさんどうですか？
今年はですね、
はい、
猫です。
猫？
猫？
漢字で猫。
はあ、なぜ？
かわいい。
うち猫飼ってるんですけど、
うんうん、飼ってそうやもんな、君。
もう、
猫顔してるし、性格も猫っぽいし。すぐあっちやこっちや。
そんなことはないですけど、うん、生後2、3ヶ月でもらってきたんです。
あら、かわいいね。どんな猫ですか？ってどういうこと？思い出せない。思い出せないの。いや、
キジトラ、
キジトラ
みたいな柄です。あの、まあ、雑種なんで。で、まあ、1年ぐらい経った時ぐらいから、
うん、
自分で、引っかいちゃうんですよね。
うん、あ、
顔を。
なるほど。
自分の顔を。
それですっごい、こう、お岩さんみたいな状態になって。
お岩さん。何お岩さんって。
お岩さんは、あの、皿の枚数
の顔。そう、1枚2枚の。もう、
ベルーンって顔がブクベローンってってなったってこと。
もう血が出てとか、
ね、いやもうやばいやんけ。
なっちゃってたんです。で、まあ病院通ってたんですけど、うん、その病院が全然良くないっていうか、うん、うちの猫に合わず全然治んなかったんですけど、
はい、
去年の暮れから病院を変えたら、
はい、
もうすごい綺麗になったんです。
ああ、
そうです
か。毛は大事だね。
毛は全然生えないんですけど、
うん、
痛みすぎちゃって。剥げて。
もうなんなんそれ。
でもすごい皮膚はすっごい綺麗で、もう我が家はもう今年は幸せな年。
いや、ね、全然そんな内容じゃない。
いや、あのテルミンさんのツイッター見たらわかるんですけど、
は
あ、ずっと猫がカラーコーンみたいな、あの何首周りの、
あのカラーをしてるんですよ、
うん、それがもう常になんですよ。
それをずっとつけてたんですけど、うん、最近はそのカラーもつけずに生活できるようになった
んで、うん、よかったね。なんちゅう話ぶっ込んでくれて。
だってもうずっとつけてるからアンドロイドみたいでしたもん。なんかね、それはそれで可愛いんですけど、
もういいです。
うん。
ちなみに私の今年、はい、2019年、まあ、漢字一文字でね、やると、はい、痛み。
何ですか？
痛みですよ。だから今、テルミンさんが言ったことによってちょっと薄まっちゃいましたけど。痛みです、痛み。もう今年はね、喉の痛みありましたし、あと腰？腰悪くしちゃって、今だってコルセットつけてやってますからね。
あ、そうなんです
か？そうなんですよ。で、さらに最近ね、歯も痛いし、もうこれ、老化やんと思って。つーらー。
いや、まあ、吐いたは老化じゃないですよ。あと喉の痛みも、おそらく収録もしすぎじゃないですかね。
でね、歯が一級に痛くなったから、今日電話したんですよ、今日。それこそ今日、
はいはいはい、
ね、行きつけのところに行ったら、うん、あー無理ねって言われて、年明けまで予約でいっぱいさ。
いや、みんなやっぱ
ワイヤと2週間以上これ我慢すんの地獄と。
最悪あのセロガン歯に詰めてたら、
セロガン歯に詰めたらなんか効果あるの？そんなエリクサーみたいな万能ではないと思うんですけど、
一応ちゃんと公式で。
いや、めちゃくちゃ臭いじゃん周りの人、このいいとセロガン臭って。
自分も耐えられなくなりそうだよ。
絶対嫌や。
臭いになってくるんじゃないですか。
いや、でも痛みが伴う1年だったなと思って、
そう、
うん、役年でもないのにね。いや、だから気をつけようって今後もね。
じゃあお払いしますか。
お払い、来年じゃお払いしようかなっていう、まあそういったね、テルミンさんと私の、まあ、辛いところもありました。はい。という、まあ1年ですよ。2019年。とはいえ来年は2020年。霧のいい、そう、綺麗な年にしていきたいなと思うわけですな。はい、ということで、はい、もう無理やりオチをつけたところでですね、やっと本題に入っていいですか。
はい。
もう20分も無駄に取ってますから。まあ今回は、毎年恒例のホラボド年間大賞2019発表スペシャルでございます。
イエーイ。
2019年紹介した作品の中で最もおすすめの作品、ホラボド大賞を決めようという年の暮れにうってつけの企画なんですね。ということで、ここからノミネート発表させていただきます。まずね、ボードゲーム部門ですけれども、ノミネートはですね、適当な関係、ボーギフ、汽車は進むよ、スパイのウィンク、陸圧、飛行船都市、リフトオフ、エスノス、 富士山地下99階、クルセイダーズ、パイオニアデイズ、レスアルカナ、マーダーミステリー、クズ流館の殺人、ベルラッティ、フランチャイズ、ゲスクラブ、サブテキスト、スマートフォン株式会社、クリプティッド、インプルーブメントオブザポリス、ヒルドラ川柳、密談、ウィーン、ラグーザ、エマラの王冠、ディープブルー、スカウト、となります。いやー、多い。めちゃくちゃ紹介してる、
はい。
これあれですからね。勝手にランキングとか、そういったものを省いてこの数ですから。
モイさん買いましたねー。
え、買ったかな。今年そんな買ってない。でも一応計算すると、まあ、35万以上は使ってましたよ。
へ
ぇー。いやいやいやいやいや、去年とか一昨年に比べたらだいぶ抑えましたからね。何ぜいや、なんちゅう顔してるの。大体でもゲームまでね、10万以上吹っ飛んでいきますからね。はいはい、まあ、それで考えたらもう全然抑えた方ですけど。まあ、これをですね、一つずつ詳細に説明しちゃうと、まあ、番組が必要以上に長くなっちゃうので、ちょっとここから、プレゼン時間5分ということで、それぞれの方に紹介していただこうかなと。チュパミさん枠、カオリンさん枠、モミさん枠っていう、私はこれが一番だと思うっていうのを紹介してもらうんですけど。
はい。
はい、じゃあ早速、チュパミさん。
はい。
チュパミさんが、今紹介したこのノミネートの中で一番だと思う作品は何ですか？どうぞ。
こちらです。
お、
ドドン、スマートフォン株式会社。
スマートフォン株式会社、じゃあちょっと紹介してみてください。
え、私がです
か？いいじゃねえよ。いやいや、毎年やん。毎年やってますけど、
は
い、
やってますね、はい。まあ、スマートフォン株式会社というのはですね、こういうあのでっかいボードがありまして、
こういう、はい、
はい、皆さんスマートフォンを売る業者と会社となってスマートフォンを全世界に売っていきます、
うんうん。
ただ、販売できる地域とかその販路とかを拡大していくこともできるんですけど、その地域にスマートフォンが普及してしまっていると販売ができなかったりとか、まあ、実際のその営業戦略とちょっと似ているようなところとかもあるんですけれども、薄利多売をするのか、高級な携帯として売るのか、いろんな機能をつけて売るのか、そういった感じのことを考えながら販路を拡大していく。いや、すごく壮大、お、面白いですね。
テルミさん、今の面白そうに聞こえました？
ちょっと難しそう。
いや、ほら、ダメじゃん。テルミさん遊んでないんですから。
あ、面白そう、私もやってみたいって言いたくなるように。
こちらはですね、まあ、スマートフォン株式会社、もうあなたが持っているスマートフォンですよ。あなたはどのタイプ持ってるの？
アンドロイド。
アンドロイド。そのアンドロイドを販売する企業一社となりまして、経営していく、これネットワークビルドしていくゲームなんですね。要は世界各国に自分の販路を作っていきましょうと。で、携帯を売るけど材料が必要だね。じゃあいつどのタイミングで売る。このゲームの面白いところはですね、ここです。このタブレットと呼ばれる謎の板2つ、この板2つをどう組み合わせるかによって自分ができるアクションっていうのは全然変わってくるんですよ。しかもタイミング、スタートプレイヤーか時計回りっていうわけじゃなくて、タブレットのパズルによって自分の手番も変わっちゃうから、このタイミングだったらこういう風なアクションしたいな、いや今はあの人はあの手打ちそうだからちょっとここはしゃがんでこっちにしようとかっていうのを一番最初プロットするんです。つまり予約するんですね。その予約した手がうまくいくかいかないかっていうのをじっくり2時間以上かけて遊んでいくんですが、実はルールとしては非常にシンプルで、やること自体は一番最初にその板2つ、タイル2つを重ねるだけなんで、あれ？これやっただけでこんなに楽しいことが起こるの？っていうワクワク感っていうのは中に詰まってるんですよ。
へぇー。
で、まあ、内容としてはその難しそうなね、価格設定したりとか製造準備とか物流とか販売とかいろいろ出てくるんですが、それ自体も非常にシンプルな1回の流れでわかるようになっているんで、これを5ラウンドやって誰が最もお金を稼ぐかっていう、結構単純なゲームなんだけど奥深い、そしてパズル要素が非常に新鮮に楽しめる、そういったゲームですよね。
はい。
で、このゲームのね、私好きなとこ言っていいです？
はい。
リソース管理しなくてもいいとこなんですよ。ここが結構私好きで、このゲームコストっていう概念がないじゃないですか。それがね、まあ、こういった重めのゲームとか、まあ、中級ゲームとかになってくると、まあ、どうやってコスト管理しようかな、どうやってマネジメントしようかなって思うんですけど、そこを結構省いてくれているんで、意外と入りやすい部分として、これもだから初心者の方におすすめしやすいんですよ。これはいい。チパミさんはどこが好きです？これの。
まずあの、題材がスマホっていうところで、
うん、
まあ分かりやすいっていうのと、
うんうん、身近ですよね。
そうですね。で、あと、まあ戦略を立てるときに、まあ高級な携帯にするのか、
うん、
それともなんか安っぽい携帯やけど、いっぱい売るのかとか、
うんうんうん、
その戦略のイメージが湧きやすいかな
と。そう、単価を変えれるんで、単価を高くした方がお金儲けはできるようで、ちょっと後手に回っちゃうから、その分、バイヤーが少なくなっちゃって売れないっていうところで、まあ他のプレイヤーにアドバンテージを取られちゃうっていうところもあったりして、そこの読み合い楽しい。 いですよね。
そうですね。
うん、わかりますよ。私も大好きなんで。まあ、テルミンさん言ってボードゲームそこまで、まあ、重ゲーはしないですけど、これはね、はい、シンプルで遊びやすいんで、ぜひやっていただきたい。
はい。
そんなゲームですよね、チパリさんね。はい。
今度お願いします。
はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ、どんどん行っちゃいましょう。はい、続きましてですけど、カオリンさんの番なんですけれども、カオリンさんが残念ね。もう今、もう病院で今、点滴打たれながら、ピーピーってなりながら多分聞いてますよ。
何も言えない
でしょ。カオリンさんなってないですけど、
はい
ね、カオリンさんも聞いてくれてますかね、家でね。
はい、やってます。
はい、まあ、そんなカオリンさんのおすすめですね。はい、まあ、事前に聞いておいたんですけれども、カオリンさんのおすすめはこちらでございます。ドドン。リフトオフ。いやー、リフトオフ、これ、めちゃくちゃいいゲームですよ。私も悩みましたもん、これ押すかどうか。チパミさんも好きでしょ？
ええー、面白いですね、これ。
これはですね、テルミンさん。
はい。
宇宙開発です、宇宙開発。したいって思ったこと、ね、当然これまで生きてきてあるでしょ？
そうですね。
言われてますけど、まあ、ゲームジャンルとしてはセットコレクション要素を含むドラフトゲームなんですね。まあ、ドラフトって要は自分の手札を1枚取って隣の人に渡す。で、また回ってきたやつを1枚取って隣の人に渡すっていうまあシステムなんですけれども、このゲームはドラフトゲームなのに、たった2枚しか使わないんですよ、カードを。1ラウンドで。で、たったその2枚だけで一体どうやって宇宙開発、まあ、スペースシャトルをどうやって打ち上げんねんっていう、めちゃくちゃギリギリなんですよ。ゲーム前半は。ところがね、中盤あたりから、あらあらあら、いろんな資産家が手伝ってくれるようになって、お、スペースシャトルを1機2機も上げれるようになったぞ。お、宇宙でこういったミッションをクリアしていこうっていう、男の子の夢がたくさん詰まった、そう、カオリンさんらしい、チョイス。いいゲームなんですね。しかもこのゲーム、今、なんと、日本語版が、この12月中旬に発売、もうされてるのかな、もしかしたら伸びたのかな、もありえますけど、ちょっと私も見てないですけど、う
ん、あれですね、なんかゲームデザイナーさんが結構イケメンですね、
う
ん
う
ん、
そこ、あ、そのボックスのね、後ろ後ろに乗ってますけど、
顔写真
が、ね、あ、確かに今見たらすげえイケメンですね、そこかい、まあ、確かにね、
はい、
まあ、この日本語版が今ちょうど出たっていうところも含めて超推したい作品なんですね。宇宙開発ってね、チパミさん好きですよね。
そうですね、最初と付き辛いですけど、リフトオフの場合だとロケットを打ち上げていくっていうのが分かりやすくて、
そう、なんか他のゲームの宇宙物ってなんかこう専門用語が出てきたりとか、うん、なんか世界観がまあ凝ってる上に入りづらいってありますけど、このリフトオフに関しては全くそういったところはないので非常に遊びやすいし、あとアートワークも可愛い、見てこのレトロフューチャーなデザイン、あ、可愛いですよね。
可愛いんですかこれ、
おじさん。いや、めちゃくちゃ可愛いじゃん、洒落てますよ。この色使いだってもうバリクソいいじゃん。
色使いすごく素敵なんですけど、
何、おじさんも可愛いよ、このボックス、ピースしてますよ、ピース、宇宙行った人はこのピースしますか。
なんかあの昭和のポップコーンとかに感じそう。
いや、だからレトロフューチャーなんですよ。これはこの当時のデザインをリスペクトして作られてるんで、だから箱のこのちょっとしたこう古びた感じ、黄色っぽい感じ、ちょっと茶番だ感じとかも、
色あせた感じ、可愛い。
そう、そこも全てそのアートワークテーマになってるんで、それがまた当時の夢あふれる1980年70年代の、うん、宇宙への希望とかっていうのがこのアートの中に入ってて、ここもまたね、心躍るわけですよ。そしてゲーム自体はですね、メカニクスとダイナミックな報酬によるスピード感っていうところで、まあ、さっきのね、2枚しかカード使わないってところがまたテンポもいいし、ミッションクリアしていくっていうところへの没入感も非常に強いんですよね。という、まあ、そういったリフトオフでしたね。
はい。
はい。これもね、ぜひ、テルミンさんにやっていただけたらなと思います。
はい。
はい。まあ、ここまでちょっとね、まあ、スマートフォン、宇宙物。
はい。
あ、ちょっと硬いやつ来たなと。テルミンさんももっと可愛らしいが入りやすいやつ欲しいなって思ってるでしょ？
はい。
なので、私が推す、2019年の一番、はい。もうこの可愛らしいゲーム。はい、こちら。ドン。レスアルカナです。
強
っ。レスアルカナはもうほんと面白い。見て、ほら、ボックスアートの真ん中の女の子、かわいい。
怖い。
え、怖くないよ。そんなことない
です。若干似てますよね、この顔に。
この顔にレスアルカナのボックスアートの真ん中の方の、いや、女性ですけど。
同じ顔してください
。いや、同じ顔してくださいっていうのもおかしい。それっぽい顔してくださいならわかるけど、同じ顔したらそれは同じだわ。まあ、そんなレースあるかなですが、こちらですね。もう本当私大好き。これ 10days ゲームズさんから出た日本語版なんですけれども、まあ、作者はですね、大江の聖眼とか、レースフォーザギャラクシーで有名な方ですよ。その方が作るゲーム、私実はそんな得意じゃないです。
ほう。
もうレースフォーザギャラクシーも、ロールフォーザギャラクシーも、まあ、ちょっとね、いまいちこう、ピンとこなかったタイプなんだけど、レースあるかな。これ一番最初にやらせてもらったのは、トリックプレイさんが輸入したものを酢豚さんと一緒に遊んだんですけど、もう本当革命的に楽しいなって思っちゃって、まずこのゲーム感、とに かくダイナミックです。ダイナミック。
うん。
どうダイナミックかっていうと、テルミンさんが今、じゃあ、ちょっとやってみましょうって言ってやったとするじゃないですか。
はい。
そしたら、言ってこれ、チパミさんもめっちゃ遊んでるし、私も遊んでるんで、勝てないだろうなって思うでしょ？
うん。
勝てちゃうんですよ、このゲーム。びっくりしますよね。
そうですね。最初の、その、手札を集め方とかによって、全然勝ち負けが違ってくるんですよね。
まあそう、最初のドラフトの部分もそうなんですけど、うん、このゲームの特徴で言うと、カードそれぞれの効果が抜群に強くて、そのカードの出方次第では全然初心者でも勝てるし、あーちょっと私今負けてんなって思ってる人もバックブーストできるわけですね、
うん、
そういったバランス、それだったらさもう大味だしさ言ってすぐ飽きちゃうんじゃないのとかそういう風に思っちゃうわけですけど、それがまたこのトム・レーマンのいいバランス、
うん、
奇跡的なバランスで組み合わさってるんですよ。でカードもたくさん出てくるようで、たった8枚で終わるんですね。8枚しか自分の手札を持ってないから、あじゃあこれ出しますって言って1ラウンドに1枚ずつ、まあ基本的にはそうやって出てくるんですけど、それだけで気がついたら4ラウンドとか5ラウンドで終わったりするから、このスピード感もたまらない、
うん、
でこのリプレイ性っていうところでも様々なカードがあって、1回のゲームではたった8枚しか出ないからこそ、あじゃあ次こんなカード出てきたらこう使おうみたいなんで、またワクワク遊びたいなって思えるわけですよ。
うん、
考えたら私もうねこのゲーム今年30回以上遊んでますからね。いろんなゲーム会行ってやってますし、私が持ってきてなくても誰か持ってきてたから結局やったりとか、
うんうん、
あといろんな方におすすめしてね、たくさん遊びましたよ。本当に大好きですね。で私コンボゲーとかそのシナジーゲーってすごい苦手なんですよ、
うん、
なんかこれとこれのカードの相性がいいんだ、でもいまいちわかんないっていう、まあ、正直そんなんね得意じゃない人もいっぱいいますけど、このゲームはそういった苦手な方も1枚のカードの強さによってバンバン変わっていくんで、まあ、テンポの良さ、それからテンションの上げ下げっていうところも含めて緩急がね強くあるから楽しみやすい、うん、いいゲームなんですよ。
まあ終了条件とかも10点取ったらそこで終了するっていう。
そうですね。まあ宝石のきらめきに近いですけれども、まあ、拡大再生産していく上でスピードゲーですよね。そういった意味ではね。
だからまああの時間調節とかもできますね。
そうですね。その点のこの使いやすさってとこもいいし、で結構早めに終わりますから、
うんうん、
この活躍っぷりは本当異常だったなってぐらい。
そうですね。1ゲーム界で2回遊ぶとかでも全然苦にならないぐらいの軽さなんで。
飽きがないんですね。
飽きはないです。これでテルミンさん遊んだらすぐわかると思うんですけど、本当にそのカード自体がめくられた時のワクワクがすごくあって、またそれが他のプレイヤーが使ってるカードなんかも何それ私今度使いたいみたいな風に思えるんですよね。でまたアートワークも非常にこの緻密なイラスト、露骨に拡張今後出しますよっていう空気感
確かに、
まあ、そんな、
はい、
レズアルカナでした。
はーい、
まあ、駆け足できましたけれども、実はですね、まあ去年も一昨年もやりました。ここで特別遊びまくったでしょうもちょっと紹介したいなと思うんですけれども、特別遊びまくったでしょうはですね、
はい、
2つありまして、1つ目はですね、はい、スカウト。まあスカウト、そうこれモミさんスカウト押してくるんじゃない、今年の一番って言われてましたけど、まあスカウトも大好き、ただもうこれは特別遊びまくったでしょうに据え置きたいんですよね。
うん、
すんごいもうこれも何度も遊んでるし、チパミさんがまたスカウト好きだから、
そうですね、
ことあるごとにね出してくるんだ。
いや遊びやすいし、インストもしやすいし、で遊んだ人に嫌われることないんですよあれ。
みんな楽しい、そう、ライトな方もね、
そうそうそう、
ゲーム好きの方も楽しめます。
これノットフォーミーだわなんて聞いたことないんですよ。
確かに、
うん、
でまあ今回紹介したやつは中級とかっていうゲームになりますけど、本当に初心者のね軽ゲーとして紹介しやすいって点ではスカウト、
はい、
これは一押しだなと思いました。で、さらにもう一作、特別遊びまくったでしょうはですね、ヒルドラ川柳です。
ほう、何それ。
ヒルドラ川柳はですね、ヒルドラに出てきそうなセリフとか状況っていうのが、うん、まあ、五七五でカードそれぞれ分かれてて、それを自分の手札で組み合わせて、親プレイヤーにプレゼンしていくゲームなんですよ。
へー。お母様が出たりとか。
お母様が強いんですよ。
お母様
カード強いですよ。
あと、
御曹司とか
許せないとか、いろいろ書いてあるんですけど、許せない、昼下がりの庭園、お母様とかそういう感じで
ただそれを出していくわけですが、はい、先日のゲームマーケットにおいて豪華版が頒布されたので、それによってまたカードの種類も増えてより長く遊べるようになったんで、これほんとね、まあ、今年1年で言うと、まあ、スカウトもそうですけど、ヒルドラ川柳はめちゃくちゃ出しましたね
遊びやすいですしね。なんか全員カード出すだけでいいですし。
なんか頭使うゲームちょっと苦手なんですみたいな、ちょっとぶっ飛んだまあ方と遊ぶときに。いや、いるんですよ、ゲーム会行くと、その、
ゲーム会で、
まあ、うちのゲーム会じゃなくて、まあ、他の方のゲーム会行った時に、はい、あ、ちょっともみさん、この方初めてなんで、相手してあげて、みたいな方は、やっぱり、あ、ちょっと頭使うの苦手だから、みたいな方は、特にこのヒルダー戦略出すと、あ、すごい面白いって、入ってくれるんで、そこでアナログゲームの、その、ポテンシャルを知ってもらって、あ、こういったゲームもあるんだ、ボードゲームって、っていうところを分かってもらって、また、スカウト行ってから、レッスンあるから、みたいな感じで階段にするんですけど、まあ、そういった形の一番最初にやっぱヒルダー川柳すんごい活躍者で、今テルミンさんもね、ここまでいろいろ聞いてきて、ヒルダー川柳が一番響きとしてはね、あ、なんか気になるって思ったわけでしょ。
うん、面白そう。
わかりやすいですね。まあでもそういった方にもね、おすすめしやすいので、いいゲームという、はい、もう駆け足やってきましたけれども、今から決めるのはどれが一番か、
はいはい、
チュパミさんのスマートフォン株式会社か、カオリンさんのリフトオフか、それとも私のレッスンあるかなかですよ。
はい、はい、殴り合いで決めましょうか。
なんで殴り合いで決めなあかんの。今年初、これまでもう毎年やってきて、とうとう殴り合いで。
そうそうそう。
で、手加減しませんよ。私メリケンサックつけますよ。
いや、ずるい。テレビさんにはでかいカバンがあります。
あ、そうです。あとチュパミさんカイザーナックル持ってるんで大丈夫です。まあちょっと今のはね、テルミンさんにどれが一番こう心惹かれたかっていうところで決めてもらえればいいかなって思うんですけど、どうですかテルミンさん。
まあどれもやったことないし、
うん、ああいいね。逆に言えばこのねプレゼンによって変わって、うん、まあほとんど私が喋りましたけど、
うん、はい、うん、一番惹かれたのは、
うん、
レスアルカナ。
おー、やっぱ来たレスアルカナ。ほら、やっぱキュートだから、アートワークが。
キュート？
めちゃくちゃキュート。真ん中のね、このスポットライト浴びてるかのような、この子が。
あ、いや、キュートだ。ふみさん似た。
それで決めたわけじゃないでしょ。
それじゃないけど。
まあ実際にこういうのは苦手な人こそ楽しんでもらえたから、まあ確かにリフトオフとかスマートフォン株式会社をテルミンさんと一緒に遊んだとすれば、それでも絶対に喜んでもらえると確信はあるんですけど、うん、それ以上に私の中でレッスンアルカナが多分一番入りやすいと思う。アイコンさえ覚えれば、あ、すごい、あ、私でもこれ勝てそうってすぐ身についてくるんで、うん、そういった点で、いや、ほんとやってほしいんですよね。
そうですね。名前の響きも好きかも。
レッスンアルカナ、うん、そうなの。それは新鮮な意見だ
な。あるかな、ないかな。
ないや、そういうことじゃないよ。レッスンアルカナ、ないかな。いや、たまにね、既読になってるけど帰ってけへんや、みたいな。そういう女子な、あなた。やだ、気持ち悪い。
女子はそう。
レッスン気にしちゃいますから。いや、そういうことではないんですけど、このゲームほんと一緒に遊ぶ。この後遊びましょう。
うん。
で、チュパミさん的にもどうですか、レッスンアルカナ。
あ、ぶっちゃけレッスンアルカナが一番だと思ってます。
あ、ほんとに？
はい。
あ、スマートフォン株式会社も好きだけど。
まあ、モミさんがレッスンアルカナを紹介するって言うから、まあ、あの、
あ、譲ってくれたんですね。
はい、しましたけど、まあ、レースあるからが一番面白いと思ってます。
いや、私の中で結構競ってますけどね、この3作品とも。
もちろんもちろん、あの、全てなんか、あの、全然違うゲームではあるんですけど、
うん、
まあ、やっぱりなんて言うんだろう、遊び感。
遊び感ね、
あとね、またね、苦しい時もあるんですよ。レースあるからだけにはリソースあるかなみたいな。
あー、なるほどね。
もう資源がカツカツになって何もできないっていう状態もあるんですよ、うん、
ただそこをくぐり抜けた時の爆発力の快感が異常なんで、ここのね、我慢の試合もまたいいんだ。
めちゃくちゃ面白いですね。
楽しい。私、まあ、ホラボドでも言いましたけど、ちょっとね、嫌な思い出もあるんですよ、レッスンアルカナを使ってね。
あ、いろいろありましたね。
そう、いろいろあったんですよ。
過去回聞いてください。
はい、喧嘩に巻き込まれたみたいな時もあったんですけど、はい、それも含めて、まあ、今年一番の印象深いゲームだったな、なんて思いました。
はい、
まあ、当然ね、皆さんがその、好きっていうわけではないと思いますけど、まあ、私、そしてホラボドとしては、今年、第1位は、レッスンアルカナとなりました。はい、といったところですね。テルミンさん大丈夫ですか？私たちの熱に追いついてます？
うん、大丈夫。
ギリギリ。カオリンさんがいたらな、うって言ってるところですよ。
何そのうって。
もう次の映画コーナーへのうって多分なってるところですよ。
獣？
肩で息してますけどね。
ゴリラ人狼？
ゴリラ人狼ですね、うほうほう。はい、じゃあ後半。
はい。
はい、映像作品ですよ。まあ、今回のノミネート、また言っていきますね。はい、映像作品はですね、クル、リベンジ、ブラックミラー、バンダースナッチ、バードボックス、スパイダーマン、スパイダーバース、ゲームナイト、ブラックサマー、シャザム、ラブデスロボット、この最低な世界の終わり、あなたの番です、アベンジャーズエンドゲーム、天気の子、ザ・ボーイズ、コンジアム、 チェルノブイリ、ハッピーデスデイ。以上、OK、計17作品ですよ。
わお。
17作品。これ2018年のを見直してみると、13作品だったんですね。
うん、
だから今年結構頑張って映像紹介しましたね。
うん。
いやー、という意味ではね、チパミさんも頑張ってくれたってところですよ。
まあ、でもカオリンさんとオモミさんが、いろいろ楽しそうに。
今年私なりに頑張ったところで、チパミさんも見てるものとか、はい、チパミさんも好きなものっていうのもちょっとね、視野に入れつつ紹介してきたんで、作品。っていうところで言うと、チパミさんの今年一番の作品は何ですか？
ああ、そうですね。いろいろありましたけど、
うん、
やっぱり主人公たちの成長譚が好きなんで、
お
ハッピーデスデイよ。
お、ハッピーデスデイ、いやー、
思います。
いい作品のチョイスですね。ちょっと見てないテルミンさんのためにも、ちょっとここは一度 PV をですね、流しつつ、ちょっとチパミさんのプレゼンも聞いてもらえたらなと思います。
はい、
というところでちょっと流してみましょう。
はい、
チパミさんどうですか？
いや、まあ、ハッピーデスデイっていうのはね、この女の子が主人公なんですよ。
うん、
で、女の子がワンナイトしたっぽい感じの、
う
ん、
そうね。
誰かの男性の部屋で目覚めるわけですね。
うんうん、
で、まあ、化粧はボロボロ。で、男性からもなんかズボンも履いてない状態ですわ。
うん、
で、なんですけど、
うん、
まあ、その日、誕生日なんですね、その女の子が。
はい。
でも、誕生日の日に、うん、日の夜に殺されちゃうんですよ。
そう、主人公のね、女の子が。
はい。で、殺されてしまって、そしたらまた目が覚める、その日になってるんですよ。
ん？
あ、
さっき殺されたのに、目覚めて、気がついたらまたその日の朝になってる。つまりタイムリープしてるんですよ。
で、その日の朝で目が覚めると、まあ、またその男の部屋ですわ。それを何回も何回も繰り返すのか。
そう、というね。
はい。
まあ、感じ、ざっくり、はい、ざっくりした。まあ、ちょっと PV も見てもらいつつ、テルミンさんもなんとなく分かったかもしれないですけれども。
う
ん、
まあでもこの主人公っていうのは、まあ最初、すごく性格が悪くて、
うん。
不倫もしてるし。
この主人公が、まあ、この綺麗な方ですよ。綺麗な方ですが、すんごい、やり手の、まあ大学生女子。
そうですね。なんかそういうカースト上位のサークルに入ったりとか。
うん、うん、
う
ん。
で、もう女友達とは仲良くないし、遊んでる男もいっぱいいるし。
うん。
うん、
その結果、まあ要は殺されるわけですよ。で、殺されてまたその日が始まって、で、また結果その夜絶対殺されるんですよ。
はい。
だから何度も何度も殺されるんですけど、誰が犯人だ、知り合いなんだなっていうのはある程度分かってくるんですけど、ところがね、ビッチすぎて、いろんな人に恨まれてるから、犯人の目星がつかないっていうところがこの映画のね、ポイントなんですよ。まあ、本来こういった映画であれば、ああ、そのタイムリープして、まあ、戻るたびにだんだん分かってくることあるよね、なんですけど、実は主観として見ると、この映画は犯人に殺されるところはおまけで、
うん、
この主人公の女性がどんどんとビッチだったところから他人に興味を持っていくっていうところの成長が描かれてるんですね。だから大学女子寮の中で、まあ、他の人を見下していた自分だったけど、あ、この子はこんなこと考えてたんだな、あ、たった一晩過ごしただけのあの男はこういう性格だったんだなっていうところで、いろんな人のことが分かってきて、たった一日をぐるぐる回ってるんだけれども、そういった意味では成長していって、そして果たして誰が犯人なんだ、身近な人のどれが犯人なんだっていうところを客観的に私たちの目線で見る、そういった映画ですよね。
そうですね。
そのね、目線はまあ、なかなかに新鮮ですし、ベイビーフェイスの仮面をつけた、この犯人がまた、いろんな殺し方してくる。
まあなんかこの、包丁で刺したりとか、
うん。
まあ車で引いたりとか。
そう。
毎回違うんです
か？毎回違います。
そうなんですよ。同じの、同じ日を繰り返すけど、殺し方は。
だってね、もし、まあ、テルミンさんが、
じゃ
あ、朝起きたとして、で、あ、私そっか、パーティーに行って殺されたんだから、じゃあ今日は行かないようにしようって思うでしょ？
うん。
ところがですよ。
行かないようにしたとしても、その夜になったら絶対殺されちゃうんですよ。
そう。
例えば、まあ、友達の部屋にいようとか。
あともう壁をもうだんだん板打ちつけて、絶対に誰も入れないようにして自分の部屋でグーって我慢してるのに、気がついたバスルームにいるみたいな。
へ
ぇー。ですよ。
そこはちょっとね、コントっぽくでまた楽しいんですよ。どんな殺され方するんだろうって、だんだんとそっちも楽しみになってくる。
あー、次は何で来るか。
っていう、その、まあ、いろんな目線で楽しめるって、まあ、エンタメとしても非常によくできてるなっていう点で、私もこの映画大好き。いい映画ですよね。
黒くはないんで、殺される瞬間とかを緻密に描いたりとかするわけではないんで、軽く見れちゃいますね。
うん、軽い気持ちでポップコーン片手に見るような映画。
うん、
という意味では、まあ、広い方にね、おすすめということ
で。
はい、という、ハッピーですで、いいチョイスでしたね。はい、じゃあ続いて、カオリンさんのね、おすすめ、これも事前に聞いておいたんですけど、こちらでございますよ。ドドン。
ドドン。
来る！ クルです。クル見られました？
見てない
です。え、見てないのクル。めちゃくちゃ話題になったのに。わかりました。じゃあ、そんなテルミさんのためにまた、はい。まあ、トレーラーをね、はい、見つつ、はい、紹介。まあ、カオリさんの代わりに私がさせていただこうかなと思います、
ね。テルミさん、和製ホラー好きです
か？そうですね、クルは和製ホラーですね。あの、告白とか、はい、嫌われマツコの一生で有名な中島監督。これがね、この、ビジュアル表現がさすがのあの監督だなっていうところで、もうホラーとは思えないほどの映像効果っていうのは使われてて、ストーリー自体はですね、まあ主人公、まあ一応妻吹聡なんですけど、妻吹聡は幼い頃に幼馴染の女の子が死んじゃったと。ね、それがどうやらなんかボギワンっていう昔ながらの言い伝えにある怪物に連れ去られたんだよみたいな。で、それって結構連鎖していって、いつか妻吹聡も連れ去られちゃう。みたいなところで怯えてたんですよ。まあでもそれでも忘れていたそんな妻吹聡がですね、黒木春と結婚して、で幸せにね、子供と一緒に暮らしてるんですけれども、これがね、とんでもない展開になっていって、最初は幸せそうなんですけど、イクメンパパとして開眼したこの妻吹聡がですね、徐々に本性を出していくんですが、まあ性格が悪い。もう黒木春のことも自分の子供のこともそっちのけで、もうブログに集中して、その世間的に自分はいいパパだよっていうのを見せようとして、結果ボギワンが来て家族もひどい目に遭いながら、妻夫木聡は家族を守るのか、それとも自分の身を守るのか、果たしてボギワンを倒そうとするのかっていう葛藤の中、徐々に見えてくる妻夫木、そして周りの人間の性格の悪さってところが露呈していって、映画はとんでもない方向に行きます。で、最終的にはボギワンを倒すために日本全土の霊媒師が一斉に集まって、それこそアベンジャーズのような展開で、この中で V6 のね、岡田くん、そして黒木春、妻夫木聡の名演も光るところながら、映像表現、さっきも言いました、映像表現がセンセーショナルに私たちのもう目を貫くというか、だんだんチカチカします、映画見てたら目がパンパンパンパンパンパキって。
あ、でも PG-12 なんですよね。これむちゃくちゃ怖いんですよ。あの、それも日常生活がめちゃくちゃ怖いんですよ。
あ、そう、怖いって言っても、その幽霊がとか化け物がじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。あ、まずあの黒木春と妻夫木聡が結婚して、妻夫木聡の実家に行くっていうシーンがあるんですけど、それもあの、
なんだったらそこが一番怖いよね。
そうですね、あの、もう小さな違和感がすごく積み重なってるんですよ。すごく怖い。
ここはね、むしろ私は女性的な目線の方が多分楽しめるのかなって思うのは、黒木春はすごく嫌って思ってることを旦那は気づいてなくて、でその黒木春が嫌って思ってるの分かってる妻夫木聡のお母さんが微妙な嫌がらせをするみたいな。
そう、
あと結婚式もね、みんなあの威張ってるようで、何この料理美味しくないみたいなのを陰で言ってたり、あいつさ元カノに似た女と結婚したねとか、みんなが言い合ってるのをそことなしかに見せてくる。
あの黒木春自身はあんまりあの味方がいないタイプなんですね、うん、まああのちょっと地味めな感じに慕ってあげてられてますけど、
お母さんがねホステスだったから、ちょっと暗い過去もあったりとかして、
そうそう、で友達も少なくて、
うん、
でその親族とかでも守ってもらえる人がいないと。
でここがまたね、映像表現としてもう明暗がはっきり分かれているところが、やっぱり結婚式はすっごい過剰なほど明るく描いているんですね、映像的に。けどそのボギワンが絡むところの暗さとのコントラストで、これが分かってくるんです、逆ってことが。ボギワンの時の方がみんな一致団結してて、そうじゃない時の方がよっぽどみんなお互いを恨み合ってるなっていう、そこのね、またね、うまいですよね。
そうですね、
表現力。
あの結婚式でバタフライがかかるんですけど、
はい、そう、木村カエラのね、
あれがもうめちゃくちゃ怖くなっちゃいました。
へー。
あとポイント、この柴田理恵がすんげーかっこいい柴田理恵左手吹っ飛ぶんですけど、その時も本当なんかめちゃくちゃかっこいいですよね。
そうですね、あの初めて柴田理恵こんなにかっこいいんやって思
って、
気づく、
めちゃくちゃイケメンです。
そうで、松たか子もね、松たか子もいいポジションで、これね、ほんとホラー映画として見るかって言ったらちょっと疑問が残るんですけど、私はスーパーヒーローものとして見た方がいいんではないかっていう、
まあでも結構あの前半と後半は全然違う展開になるんですけど、
うん、
まあおそらく前半からずっと
釘付け
です。テルミさんは好きかなとは思います。
あ、そうなんだ。
結構長尺の映画なんですけど、全然飽きることなく見れますよね。
そうですね、めちゃくちゃ怖い。
いや、いい映画なんですよ。これ、カオリンさんがね、おすすめ。いや、わかりますよ。はい。といったところで、ついつい熱くなっちゃいましたが、私の今年一番。
はい。
今年一番ですね。もちろんね、こちらでございます。
ダダン。
あなたの番です。穴番。もうこれはもう、てるみんさんもね、うん、大好きな、まあ、作品ですよ。今年、まあ、プチ社会現象になりましたもんね。日本国内でね。まあ、リスナーの方も多くの方が見られたかと思いますけど、まあ、この作品、引っ越してきたアパートの中で起こる殺人ゲーム。まあ、こういった作品多いじゃないですか。まあ、人狼的なものが一時から流行り出して、まあ、お互いに殺し合うみたいなのもあったんですけど、ちょっとこの作品の大きな特徴は、ドラマを見終わった後の考察なんですよね。うん、秋元康が制作に携わってるんですけど、そこのね、まあ、さすが秋元先生だなって思うんですが、考察を前提としたいろんな伏線だったり、表現、とかちょっとした部分にヒントとかを置いてあったりして、ドラマ見終わった後ツイッターであれはこうじゃないかああじゃないかっていうのを言い合う、でそれを見るのがまた楽しいっていう、ちょっとね俯瞰的に見た作品なんですよね。
そうですね、この手法結構新しいなって思ってて、
うん、で実際にそれもなんかチープなものじゃなくて、あのちょっとした瞬間の間とか、えこの時のカーテンの揺らぎってさ、もしかして奥に誰かいたんじゃないとか、本当に一見見逃しそうなところにもたくさん散りばめられてて、いやー楽しかったですよね。
楽しかったです。
でまあこの作品が最後までそれで突っ走ってくれたら、おそらくねえ、みんなの中でも納得の、ね、本当傑作中の傑作、まあ、歴史に名を残すものになったんであろう、はい、ところが、まあ、残念というか、そう、最終回。
はい。
まあ、もう、知ってる方も多いと思いますけど、最終回において、あまりにも普通な展開というか、そこまでの盛り上げ方からは考えられないぐらい、唐突なオチを見せつけられて、視聴者が、なんだよってなっちゃったんですよ、多くの方が。で、ツイッターも荒れて。で、テルミンさん知ってます？これ、Hulu で、あなたの番ですの謎をすべて解きますみたいな特番を組む予定だったらしいんですよ。
へー。
で、これが放送終わった後に何週間かしたら、そのまた構成された、実はあの時この人間はこういうことをしてましたよっていうのを謎解き番組やる予定だった。それもですね、まあその炎上あってか、まあ結局、なくなっちゃって、まあ中止というかもうそんなことはなかったですよ、もうそんな予定ないですよみたいなことになって、で、まあ一応 Hulu の方でね、スピンオフドラマやってましたよね。うん、あれ私も入会して見たんですけど、まあ、スピンオフもね、結構よくできてましたよね。
あー、
扉の向こう。
そう。
あ、はい。
あれがまたね、その、本編につながるちょっとした部分があったりとか、各キャラクターの、まあ、深掘りをした部分。あ、そういう感情であれを言ってたんだ、みたいなのが分かってきて。だからそういった意味でも、本当にこのドラマ、全部で、まあ、20話以上あったんですけど、本当ぎっしり詰まった。
うん、でも、扉の向こうは結構怖かった、
ね。あ、怖いのもあったし。
いや、まあ、全体的に結構、最初明るく始めて、けど、オチがもう真っ黒。
まあ、そこはやっぱり、こう、配信ものだから、できる表現っていうところをチャレンジしてるんでしょうね。
いや、面白い。
まあ、地上波でやっちゃうと思うんで、まあ、って言ってもね、結構地上波でもギリギリアウトじゃねえかっていう、特にあの、
あ、
業務用の
冷凍庫、
そう、冷凍室で吊るされて、はい、回ってきた死体とか、これよく地上波で流したらみたいなのは感じましたけど、そういったチャレンジングな部分も良かった。でもあれ見ました？そのオチの後の、その犯人の子の過去のスピンオフ。
あ、前半だけ見ました。
あ、前半だけ見たの？あれ、すごいよくできてましたよ。
あ、そうなんですか？
そう。なぜあの子がそういう風なことになっちゃったのかっていうのが分かって、あ、そっかそっか。でもう一回最終回見たら、まあそれなりにやっぱ楽しかった。だから楽しめたのは楽しめた。で、私も今年一番って言ってるのは、その最終回を抜いたとしても、これだけみんなが世の中的にワクワクして、まあ、早く見たい、あなたの番です、早く次の週ならないかなって、あんだけ湧いたのはやっぱ評価に値するなって。
でも確かにそうですね。期待値が高すぎたんですよね、きっとね。
そうね。あと、黒この子だよが良くなかったんだよね。
黒この子だよはほんまやりすぎですわ。あれは
公式サイトでね、もうそのキャラクター紹介のところに黒この子だよって縦読みすると書いてある。で、それをまま言っちゃったんだよ。じゃあ、それはね、最初からもう分かってたことで結局それかいっていう、がっかり感。
やっぱりか。
こんだけ、まあ、考察でいろんな意見出てるんだから、それをいい意味で裏切ってくれよっていう期待を持ってみたのに、なんだ、一番安直な部分に行ったらっていうのが唐突でしたよね、あれね。おっさんずラブの2でも思ったんですけど、なんで最終回だけこんな唐突に。
はしょっちゃう。
はしょって。
いや、ほんとそれですよ、ほんまに。ね、2クールいります、あれ。
どうしたの どこに力入れてえ、おっさんずラブの方に力入れてる。
はい、今。
あ、そうですか。いや、おっさんずラブはおっさんずラブ回を別で撮ってください。はい。まあ、あくまでこのね、あなたの番ですけど、やっぱ最終回がな、なんか別の人が脚本組んだのみたいな。
何も本当に最終回で。
だけでね。
そうです。混まなくてもよかった。
で、しかも最終回の最後も、まだ続きありますよみたいな終わらす方したじゃないですか、謎の残り。
あ
けど、それも回収してないし、なんか今のところ劇場版の話もないし、ね、基本的に盛り上がってたけど、みんなが叩いたからもうやらないんだなみたいな、またそういった制作サイドの部分も若干見え隠れするのがまた良くなかったなっていう。
でも映画でもやってくれたらまたみんなね、
言ってもね、言ってもまあ見れると思いますし、私も見に行きますけど、うん、っていう、まあいろんなものを考えてもこれだけ湧いたあなたの番ですは今年一番じゃないかなってとこなんですが、
はい、
はい、まあこの3作品ですよ。
はい、
まあじゃあ一番は何か、コラボと的1位は何かっていうのを決めたいんですけれども、
はい、
はい、じゃあちょっとテルミンさんに決めてもらいましょうね。これだけ熱くプレゼンしたんで、
うん、
まあ穴場も見てたし、
うんうん、お、穴場になっちゃうのかな。
クルはホラー好きなんで、
お、
ちょっと気になるんですけど、
あれまさか。
でも今見るんだったらって言われたら、
はい、
ハッピーデスデイ。
ハッピーデスデイか、なるほど。あーでもね、私もこんだけ言っといてね、チパミさんね、
はいはい、
思いました。まあ三者三様だなと思ったんですけれども、うんうん、一番まあなんでしょうね、見やすい、いろんな人におすすめしやすくて、まあそもそも出来がいいし、
うん、
カップル、家族、みんなで見てわっと盛り上がれるって意味では来るではねえなと。そしてあなたの番ですもまああんだけの話数をもう今から見ることはないし、なんだったらみんなツイッターとかで落ち知っちゃってるし、っていう意味で、あ、ホラボドで大賞取ってたから見てみたいねっていう意味では、ハッピーデスデイがもしかするといいかなって私も思ってました。
お、
いいですか。
はい、いいと思いますよ。
お、じゃあ今年一番の映像作品はハッピーデスデイとなりました。まあそうですね、ハッピーデスデイもいいね、レスアルカナもいいね、納得だわ、納得です。
世の中にはいいものがい
っぱい。振り返ってみるといいですね、いろいろと見えてきますね。
ああ、そうですね。
はい、といったところで、大賞発表は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、という感じで、スーパー駆け足でやってきましたよ。まあ、言ってね、告知の前にまだやりたいことがあるわけですよ。
ほうほうほう。
来年の抱負。
抱負。
来年の抱負をね、話しておきたいなと思うんですが、まあ、ちなみにですね、去年撮ったところで言うと、まあ、19年の抱負。
はい。
なんて言ってたか覚えてます？
覚えてないですね。
覚えてないんかい。
全く持って。
一応振り返ってみるとですね、まあ、私が輪を広げる、人と人をつなげるっていうことを頑張ろう。
はい。
で、チパミさんが、ゲームが売れるようなアートを描きたいな。
あ、叶いましたね。
で、カオリンさんが3キロ痩せる。
お。
で、テルミンさんが婚活をするって言ったんですよ。
あ、
これでも、そんなこと言ったんだ。
そうですよ。いや、もう覚えてないのかよ。いや、これ、まあちょっとテルミンさんからね、触れていきたいですけど、婚活、もう見事。
見事。
見事。はい、今彼氏さんがいらっしゃいまして、
まあはい、
しかもまあゴールインも間近という流れなのかな。
まあ予定は未定です
けど、ね、やったー、すごいね、すごいじゃん。いや、19年の抱負を見事成し遂げましたね、
本当ですね、
完璧に
1年内に、
ね、あの時はなんだ、あの優しい人がいい、器が大きくて背が高くて玉山鉄二がいいとか言ってて、それは
玉鉄
に似てる方ですか。
全然似てない、ね、
似てないんだ。いや、やっぱね、チパミさん、こういうことですよ。結婚する相手っていうのは自分の理想とはまた違う、自分が一番居心地がいい人ですから。
いや、でもテルミンさんの彼氏さんは若いイケメンですよ。
え、若いの。
若いです。
何歳差があるの。
11?
うわ、すげえな。11歳年下の方と。
そうですね。
しかも聞くところによると、向こうがスーパーゾッコンらしいじゃないですか。
みたいです
よ。だってあの、テルミンさんが16歳の時に5歳ですよ、彼。
やだ、
犯罪やんけ。おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ、カオリンさんのね、3キロ痩せるですけど、
はい。
痩せてなかったですね。まあ今痩せてるかもしれないけど。
そうかもしれない、
ね。大丈夫かなね。
まあ元気にやってるみたい
です、ね。来年もね、頑張ってほしいところ。で、チパミさんの、
はい。
ゲームが売れるようなアートを描く。
はい。
見事ね、頒布されました。
はいはい。
みんなでメイキング BL。鬼売れましたもんね。
鬼売れましたね。しかもあの、めっちゃバズりましたね。
今もツイッターで感想を見ますよ。
いや、もうほんまありがとうございます。
しかもボードゲームを基本的にしてない方とかの、え、このゲームすごいっていうね、ツイートいっぱい見て。
ええー。
よかったですね。だからこれも見事達成したわけだ。 まあ、アートあってこそですからね。
うん。
うん。よかったです。で、私のね、輪を広げる人と人をつなげようっていうね。うん、どうでしょうね。
つながった輪もあれば。
まあ、言って毎年のように、
はい、
その、まあ、前日会。
はいはい。
っていうので、まあ、いろんな方と、あ、あとあれですよ、フォアシュピールに見て、まあ、フォアシュピール自体は、まあ、私とは違う、まあ、ショーさんとか、
はいはい、
まあ、喫煙さんたちが主催のイベントだったんですけど、そこでもね、いろんな人とつながって、ほんですぐさまその方々を呼んで、また、いろんな収録とかもしたんで、まあ、だいぶ広がったなと思いました。
うん。
だから私自身のイベント以外もどんどんまた行きたいなって思いましたよね、来年もね。
うん。
うん。っていう意味では半分達成かな。
うん、
はい。っていうところですが、まあ、来年の抱負じゃ、2020年の抱負も考えましょうよ。
抱負。
はい。はい、じゃ、テルミンさん何ですか？もう婚活がね、叶ったわけです
から。おめでとうございます、ほんと。
抱負はですね、今までちょっと本当にぬくぬくと、何もせず、
うん、は
暮らしをしてきたので、
クソやなマジでよくそんなノーノーと自分で言うレベルなんだ。
でちょっと花嫁修行的なものを、
えらい、
あ、いいですね。
いや、これはね、チュパミさん、去年ね、私散々説教しましたよ、この回で。いやいや、覚えてない。いや、優しい人がいいねとか描いててね、優しいっていうのはその人自身の優しさではなく、あなた自身の心のキャパがそう思わせるものだから、あなた自身自身が大きくならないとダメですよって私その時言ったんですよ、テルミンさんに。そうですよ、全然覚えてないな、なんですけど、私ね、思ったんですよ、今自分自身こうやって言えるってことは、テルミンさんは成長したんだなと。
やった。
だからこんだけダメなんだった、じゃあ次は来年はこういう風に違う自分にして、まあ、彼氏さんと添い遂げてほしいっていう意味でも、ちょっとここはね、頑張ってもらいたいところですね。
はい、ちょっと美味しいものを作って、胃袋も掴んで、
聞いてらんねえなおいそうですか。はい、自分磨きを頑張るということですね。いいですね。はい、じゃあチパミさん何ですか？
あ、そうですね。私は、来年は、効率よく動く。
具体性、具体性。
具体性。まあ私ね、毎年1年通して結構忙しい時間を過ごしてると思っていましてですね。
うんうんうん、
でもその性格は多分変えられないんですよ。
はあ、
何かを作ってたりとか、
はい、
まあ、仕事をしながら何かをやっているっていう状態は絶対あるでしょう。で、遊びも絶対やりたいし、
うんうん、
休みも思いっきり休みたいと。
うん、
だから全てを効率よく動けるようにしたいなと。
ああ、なるほど。効率化。
うまく遊びの時間を取るためにうまく作業せずに済むような、なんか、
まあでも確かにちぱみさん本当すぐテンパっちゃってわけわかんなくなること多いから、そういう意味では来年それがなければね、大きく成長するかもしれない。
テンパるっていうのを直すっていうよりは、うまく作業量が少なくてもでかく見えるようなものをやりたい。
なるほど、大事ですね。まあ、そういった余裕を持とうというところですね。
そうです
ね。はい、じゃあ私ですけれども、まあ、来年の抱負、みんなと仲良くする。
え？
みんなと仲良くすることです、来年の抱負は。まあ、こうやってね、まあ、もう言って37ですよ。もうあと、実は4日経つと、私誕生日なんで37になるんですけど、まあ、おじさんになるとですね、何が起こるかというと、だんだんこう、みんなに対してですね、まあ、こう、雑に当たっちゃうというか、なんかあるじゃないですか、おじさんって全然話聞かないよなとか、いうこと硬いよなみたいな。
結構人によって差が開いてくるという感じはしますね。
私、えのきさんを見てて思ったんですよ。こんな大人になれたらいいなって。あの方は、イケメンなのにそこにあぐらをかかずにですね、いろんな人の話聞いてあげるし、いろんなことを吸収しようって常にやっぱ頑張ってる方、努力されてる方なんで、私もそうなろうと思って。で、それって何かなって言ったら、みんなと仲良くすることがまず第一なんだなって思ったんですね。相手に嫌われるような行動をしている中では、やっぱ成長につながらないんですよ。だからその人のことを思って、いろいろできるようになれたらいいな。で、今年は結構そこら辺が良くなかった部分あったなって反省したんで、来年はみんなと仲良くすることを考えたいなっていう。
え？
あと、もう一個言うと、仲良くしすぎないことにもしようと思って。
え？どういうことですか？どういうことです？
その塩梅が難しいです
ね。そうなんですよ。いや、いい距離感って難しいんですけど、やっぱりお互いに甘え合っちゃうと傷つけ合ったりとか、嫌なところを見合って、しかも年取ってるせいで、それをね、より嫌な感じで見ちゃうこともやっぱあったりするんですよ。そうならないようにこうね、いい距離感を保ちつつ仲良く、まあお互いが成長できるような距離感っていうのをまあ学んでいけたらなと思いましたね。はい、
うん、
っていう感じですよね。言うことも全然面白くないね。すげえ真面目な内容だ。
確かに。あ、じゃあ私は、今年の抱負は
来年ね。
来年の抱負。
また間違えてるの。去年の時も、ずっと何回言っても今年の今年のって言ってましたけど。
そうなんですよ。脳みそがちょっとやばいんですよ。で、来年の抱負は、掃除を効率よく頑張る。
いや、もういいです。無理しないでいいです。無理にボケないで。はい。まあまあ、真面目なことをね、言いつつも、まあ、それが年を取るってことですよ。だんだん分かってきますから、自分のね、キャパね。 わかるんで、まあ、無理をしない程度で自信を磨くっていうことを常にね、考えましょうっていうところですね。はい、頑張りましょう。じゃあ告知。告知はですね、次回は、2020年一発目、新年早々2019年振り返り大反省会スペシャルです。
わー、
こちらはですね、まあ、毎年これもやっている、各ポッドキャスター陣が集まって、まあ、2019年にあったことを振り返りつつ、自身の悪いところを見直そうという回ですよ。それをね、もうベロベロでやります。12月31日に撮るんで。
かも、あれでも、もみさんは、あんな綺麗なことを抱負に掲げときながらも、この回では、もう、ベロ、ベロの悪口言うんでしょ。
いや、悪口は言わない。悪口じゃない。変なこと言わない。悪口じゃない。でも、我慢してたこととかを、もう、散々言ったろうと。まあ、で、ほとんどピーと、フェードで消えていくことになりますよ。けど、まあ、そうやってね、ゲロ吐くことによって、
あ、そうですね。
その上で次の年行きます。
聞いてくれる仲間たちもいますしね。
そうそうそう。いろんなたまった人間がいるんだよ。酢豚さん、イカさん、カブラギピー、田辺さん、高見、次男、まあ、いろんな方が集まってるんで、みんなで、ああだこうだ、ベロベロで喋り合うわけですよ。そら楽しみだ。あと、チュパミさんがね、いつものことならもうベロベロなって、ろれつ回らない状態で収録に参加して、あれやるるるるるるって言うわけです
よ。記憶は残ってますって。
まあ、そんなね、楽しい、まあ、はいはい、まあ、身内会になっちゃいますけど、まあ、それをね、はい、新年早々一発目にね、お送りしようかなっていうところの告知でした。
いいですね。
はい、じゃあ最後のはね、カオリンさんの代わりにテルミンさんに言ってもらって終わろうかな。
ホラボロはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボロで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhoraeodo。ご意見ご感想はハッシュタグホラボロを使うか、ブログやツイッターのメッセージでご利用ください。
はい、ありがとうございます。もうこんな年の暮れに歯切れの悪い、なんですかこれは。
それでも
さらって言ってほしかった。
苦手なんですよね、
編集で。なんかあの、
しませんしませんそのまま送り届けますよ。
これは綺麗なん
だね。太文字にしといてもらいます。
人のせいにすんなや。
ちょっとね、
まあ、そういうとこですよ。今後ね、一緒に暮らすこの方と嫌なとこがいっぱい見えてくる中で、あいつのせいだと思ったら終わりですから。いいところを探す。もみさんがこうやってわざわざ変えてくれてるってところも喜んでね、やってくださいよ。ありがとうございます、本当に。はい、そう、それは大事ですね。はい、というところで、まあ今年も終わりますが、
はい、
はい、まあ今ね、このバックで、実は、ホラボド主題歌、新テーマソングのね、
はい、
ラメルマンのフロイエンリーファンがかかってるところですよ、今。
フロイエンリーファン。
そう、フロイエンリーファンが裏でかかって、いやいや、チパクさん何初耳みたいな。
フロイエンリーファン。
どうしたん、だいぶポンコツやな。ゲーム紹介も散々だったし。
いや、そうですよ、もう仕事でももうポカしてまくった。
いや、もうずっともう、ずっとここまでラメルマンの曲でやってましたよね。それが今フルでかかってます、裏で、この裏で。
はい。
はい、それをもってして終わろうと思いますから、
はい、
はい、まあ皆さんも年末年始、まあ、ボードゲーム遊ぶと思いますし、まあ、羽を外すと思いますが、まあ、こちらのホラボードを聞きながらまたいろいろ思いを馳せてもらえたらなと思いますね、はい、そして来年もねよろしくお願いしますということですよ。
はい、
はい、
お願いします。
はい、じゃあいつもの言って終わりますか。いいですか、はい、思い残すことはないね。
うん
うん。
はい、じゃあせーの、チャオチャオ、良いお年を。